青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。2024年もあと残すところ一月。いつまでも暑かった夏のような秋も終わり、あっという間にコートを着るようになって、街のあちこちにクリスマスのデコレーションがあふれ、イルミネーションも始まり、なんとなく気分も浮き立つ今日この頃。皆様いかがお過ごしですか。いろいろと忙しくなってしまって、3ヶ月ほど番組をお休みさせていただきますと言ったのが2021年夏の初めでしたので、あれから早くも3年半ほども経ってしまいました。その間にいろいろとあり、母を見送り、父を見送り、それぞれの三周忌も済みました。コロナ禍にあった世間も、私自身の生活や心もやっと落ち着きができてきまして、また番組を始めることにいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。本当に今年の気候はいつもと違い、春は短く、夏は異様に暑くて、いつまでも終わらず、紅葉も始まらないうちにいきなり冬の寒さがやってくるといった感じでしたね。お米も野菜も高くて、食欲の秋を堪能するのもまんまならず、おーい日本の秋よ、どこ行ったーって感じですよね。食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、勉強の秋だったはずなのに、とはいえ冷暖房完備の今、建物の中に入ってしまえばおおむね快適に過ごせるので、季節の感じ方も昔とは随分違ってきているのかもしれません。そういえば学生時代に読んだ渡辺正一さんの知的生活の方法という本の中で、冷房を入れたらいつでも軽井沢にいるようで大変快適、知的生活のためにはぜひとも入れるべきだというようなことが書かれていました。あれから10年。地球温暖化の影響もあり、今ではどこに行っても大抵エアコン完備です。私たちはどっぷり知的生活の中に身を置くことができる素晴らしい時代を生きているということになりますね。あまり文句を言ってもいけないのでしょう。快適な知的生活にできるはずなのですが、遠い将来、月や火星にコロニーを作って移住するようになったら、季節は人工的にしか作れないわけだし、今の地球でも住んでいる地域によって、季節？それって何？という場所の方が面積的には多いわけで、爽やかな秋を堪能したいというのは贅沢の願いなのかもしれませんね。はい、知的生活、知的生活、知的生活のはずの生活、あれという感じで、久しぶりの青い空の向こうにスタートです。この番組はインディアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントやいいね、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラアーティスト。さて、 個人的に思い入れの深かったキラキラアーティストのコーナーなのですが、私自身が路上ライブに長時間立って参加することや、その多くが地下にあるライブハウスの狭い階段の上り下りが身体的にきつくなってきてから、この人のこの曲が好きという新しい出会いがぐーんと減ってしまい、またそういう出会いがあっても彼らにもその活動を後押しする所属プロダクションとの契約などがある場合もあり、コーナーとして続けることが困難になってしまいました。彼や彼女たちの夢とその生み出す音楽や迷いながらも頑張っている姿が、うん、私も今日も頑張るよという気持ちを呼び起こしてくれていたので、とても残念なのですが、いつかどうしても紹介したくなった時に、一時復活的にコーナーを設けられたらなと思っています。そして、路上といえば、最近はミュージシャンの方ばかりではなく、様々なパフォーマーの方も見受けられるようになりました。先月、デパートに行った帰り、駅前に人垣があって、近づいてみると、ジャグリングをしているところでした。その後もアクロバットを披露したり、横にした円筒の上に板を置いて、その上に乗ってバランスをとって、さらにそれを机の上に置き出して、その机の上の円筒の上に板を置いて、その上にまた円筒を向きを変えて重ねて乗せて、その上でまたバランスをとったり、っていう、もう見ている方は手に汗握り、ハラハラドキドキの、それは見事な技の連発で、まずわーとか、ほうほうとか、イエーイとか、歓声が漏れてしまいました。その方の合間の MC を聞いていると、最近、生まれ故郷の静岡から横浜に引っ越してきて、こちらを、なんていうか、拠点に活動を始めたということで、2年ほど前に高校卒業したばかりで、大道芸で食べていくことを決意して芸を磨いているんだっていう話をしていました。で、彼は大道芸人春という看板を持っていまして、で、その春っていう名前が私の甥っ子の春くんと一緒のこともあって、次の芸に取り掛かるたんびに、無茶はしないで、怪我はしないでと心の中で言ってしまい、もう親御さんの気持ちになっちゃって、さらにドキドキハラハラだったんですけれども、これはその最後の大技は、なんとか親御さんに見てあげなくてはという、なんかちょっと気持ちになっちゃって、おくるばせながらラストの演技の終わりかけのその瞬間をなんとかスマホに収めて、最高の瞬間だったらもっといいんだけど、そのちょっと後なので、残念な写真になっちゃったんですけど、帰り際に、エアドロップでお渡しすることができました。大道芸人春くんの家族の皆様、彼は頑張っていますよ。そして無事怪我なく今日のパフォーマンスを終えて、こんなにもたくさんの人の感動を与えてくれました、大きな拍手を受けていましたよって心の中で呼びかけたのでしたやっぱり若い人たちが頑張っている姿は本当に励まされますね。その彼のことが知りたい方は、大道芸人春で検索してみてください。いろんな写真とかスケジュールとかが載っているホームページにつながります。どうかちょっとの無理はしても無茶はしないでね。健康第一でいてほしいなと心から思っています。私の心を支え、励ましてくれているのは、路上でもパフォーマンスをする彼らや、その生み出す音楽だけではありません。子供の頃や多感な思春期、青年期からずっと私の歩みを支え、励ましてきてくれたものに読書があります。もう童話や絵本、物語や伝記、論説、ドキュメンタリー、SF から推理小説、漫画からライトノベルまで何でもかんでも気の向くままに読んで、むさぼり続けることでどんなことがあっても心の中の別世界にトリップしてやり過ごせていたのかもしれません。ん、ちょっと怪しい響き、やばいかもしれないけれどそして一旦はまるっと何周でもしてしまうのが私の癖でもありまして、アルバイトをして自分のお金を使えるようになってからは、 それはもうやりたい放題でした。買いたくても買えなかった漫画やなんかを大人買いして読みまくったりしましたし、あの SF も大好きだったので、アイザック・アシモフの銀河帝国の攻防にハマった時は分厚い文庫本を3冊4週くらいしてまたあのその頃宮沢賢治の銀河鉄の夜とかにもハマっていた時には、いろんな出版社から出る文庫本を、あの宮沢賢治の書いたもの全部集めてあの読み比べたりしていたし、っていうのもこう中には原稿が一部散逸しているものなんかもあって、あのそれを編集した人によってなんていうか並べ方が違っていたり、ちょっとこう中が微妙に違っていたりしたので、そういうのをこう見つけるのも楽しくて、あれも何回も読みましたね。そしてその少し前、あの萩尾元のトーマの心臓という漫画にハマった時にはもう大好きで大好きで10週以上しましてですね。でさらにあのその中に出てくるギムナジウムとか、あるいは進学校とかを舞台にしたヘッセの、あの小説も読み漁りまして、ヘッセはものすごくこう情景描写がみずみずしくて、だから何でも全ての服がキラキラキラキラして写って、なんかそれがその頃の私にはあのドハマりしまして、ヘッセの文庫本もあの本当に全て揃えて読みました。まあ大人になってみるとものすごくこう大変的なものもたくさんあって、ちょっとやんでんじゃねって思うこともたくさんあるんですけれども、やっぱりこう高校時代とかその学生時代っていうのはやっぱそういうものにも惹かれる部分があって、やっぱりその全てが青春でもありまして、であの中学時代に大好きだったオルコットも、高校時代にハマっていたモンゴメリも、文庫で読める本はもう全巻揃えて何度も何度も読み返していました。はあ、私の青春もう本当遥か昔ではありますが、就職してからはコミックスの大人買いも増えて、子育てに仕事に忙しい時もどこまでも広げる、なんていうか本と小説の空想の世界っていうのは私にとってはもう心のオアシスでしたね。何しろ現実を待ってなしてとにかく忙しかったので、やっぱりちょっとできた時間にそういう世界に浸れるっていうのが、やっぱりあれがあったからなんとか生きていたんだろうなって思いますね。手を今てリアルはどこだ、そこはどこまでも開かる二次元のパラダイスと突っ込みどころは満載ではありますが、まあそういうことで、あの本もコミックスもそこらの学校の図書室くらいの量になった頃、まあ子供も大きくなってきて引っ越しも決まって、新しい家の収納スペースに合わせるべく泣く泣く蔵書量を10分の1に減らしました。まあいろいろありましたが、その後タブレットを持つようになり電子書籍を購入すると世界が変わりましたね。いつでもどこでも読めて、文字が好きなだけ大きく拡大できるんです。もう老眼鏡もなんとかルーペもいらないんです。しばらくは泣く泣く手放した本やコミックスの電子化されているものを購入しては読み漁っておりました。そして10年前出会ったのが、あの今では有名になった無料投稿サイトの小説家になろうです。そしてこの10年ずっともう暇さえあれば読んでいたのがの小説家になろうなんですね。とにかく私にとってはもうびっくりでした。ほとんどの作家さんがアマチュアの方で、その作品はまあ玉石混交ながら面白い作品も山盛りで、コミックスを山と読んでいる感覚になるんですね。むしろこうライトレベルが多かったからという感じもあったからなんですけれども、おまけにパソコンでもタブレットでも文字を自在に拡大して読めるので、いつでもどこでもお話に囲まれている生活なんですよ。それもただただなんです。 これだけの量の素晴らしいお話が読み放題。このサイトに出会ってしばらくはもう近畿弱薬置かれ放題で、作品の至福の森をさまよい、甘美な海に溺れ、ある日あの大学生だった息子に、おい母親、少しはタブレットから離れろ、いい加減に俺の昼飯をよこせと、なんていうか呆れられるまで続いたんでした。まあ、その後少し落ち着いた私だったのですが、やっぱりこう充電が続く限りどこでも読めるというのは素晴らしいことで、そのうちにこうお気に入りの作家さんと次々に出会ってブックマークは増えまくり、この10年ほど経った今ではなんと3000作品ほどにそのブックマークも増えてしまいました。でほぼいっぱいになってしまったので、これはいつ強制削除されるかと怯える日々を過ごしております。そんな事態になる前に、大好きな作品を少しでも誰かに紹介したいという思いになりました。中には書籍化されたものやアニメ化、コミックス化されたものもたくさんあり、何度かファンとしては素晴らしい、誇らしい気持ちにもなったりします。書籍化したものはなるべく電子書籍で購入するようにもしています。だってネットで読んでる時はなんていうか、そのだけでも素敵なのに、書籍になるとさらに磨かれてもっと素敵になっているんです。おまけの小話も加わったりしている時もあって、なんだかとてもお得な気分になります。でそれらの小説を紹介するにあたり、なんか初期のものから読み直し始めてしまったところ再び時間があっという間に過ぎていく時代になってしまったため、もう読み直すのは諦めてですね、ここ 1,2 年に何度か読み返しているものを紹介するっていうふうに考えを変えました。だってほら、周回の修正はね、私としては変えられないので、最も異世界恋愛ものに限りなく偏っているので、他のジャンルのものが好きな方はスルーでお願いいたします。そういうわけで、キラキラアーティストはキラキラノベリストに生まれ変わることにいたしました。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。今日のキラキラノベリストは CM の後でお送りいたします。ではまた後ほど。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリスト。今日は疲れた時に軽く読めて、クスッと笑えて、ほのぼのした気持ちになれる短編を2本紹介したいと思います。一つ目は常津ねずねさんの、少々お待ちください。声フェチだった私は悪役令嬢 CVなしのセリフを覚えていないです。これはもうその題名の通りで、初めて読んだ時は私もいい声が大好きなので、はあわかるわと思いながら、話が進むにつれて、そうきたか、えそっちとクスッと笑いながら読めてしまう、今では私の中での珠玉の短編の一つです。もう疲労感が溜まっている時、疲れをほぐす清涼剤のような作品の一つで、話は全部知っているのに、はあ疲れたという日、とても読みたくなります。寝る前にこの作品を読んで気持ちをリセットして、くよくよせずに明日を迎えに行くんですね。まあ 何も難しいことを考えないで楽しめる素敵な商品です。つねつねつねさん、ありがとう。さて、二つ目はチャトラさんの修羅場中の悪役令嬢の中身は4歳ですです。4歳のセレネちゃんが主人公なんですが、この子がとにかく可愛くて、ある朝お姉さまと一緒に寝ていたセレネちゃんがお目目が覚めたら、いろいろ17歳の複雑な感情と状況を抱えて辛い思いをしているお姉さまと入れ替わってしまっているんです。そして入れ替わったことに気がついた瞬間、別れを告げに来たお姉さまの婚約者が訪ねてきていましてですね、その方と庭園で二人で向き合ってというお話なんです。この話も可愛くてほのぼのとする素敵なお話です。チャトラさんはこの作品のシリーズも書かれていて、それらのお話もとても楽しいです。このセレネちゃんは公爵家の次女でして、セレナちゃんをめぐるヒーローも何人か登場してきます。その中にはこの幼馴染の第三王子様だとか、伯爵家の霊則だとか、他にも騎士を目指している子供だとか、もう一人お姉さまが、副会長をしている生徒会で生徒会長をしている、食えない性格の第二王子様が出てくるんですけど、私はこの人が個人的には推しなんですが、一体どうなるんでしょうね。これで一旦シリーズは完結のようなので、その先がどうなるかは読者の想像にお任せしますというのが、この作者のなんていうかスタンスなのかなと思います。とにかくどの人も個性豊かで楽しくて、これはぜひ皆さんにもシリーズで読んでいただけたらなと思います。確かに結末まで教えてって気持ちもあって先がすごく楽しみなんですけれども、でもそれはそれぞれの人のやっぱり想像に任せられるところもまたいいのかなと思っています。ぜひよろしければ皆様も読んでみてください。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ裏口逃亡劇ナナシ、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ裏口逃亡劇ナナシ、
ミュージックゼロチャンネル
長々とお話ししているうちにお別れの時間が近づいてきてしまいました。これから気温もぐっと下がり始めて、いよいよというか、やっとというか、冬本番になりそうです。皆様、どうぞお風邪など召されませんように。素敵な12月を過ごされますように。番組では、コメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントやいいね、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。